では聖書を朗読いたします。今朝は創世記の17章1節から8節となります。旧約聖書の23ページとなります。創世記17章1節から8節をお読みいたします。さてアブラムが99歳の時、主はアブラムに現れこう言われた。私は全能の神である。あなたは私の前に歩み全きものである。私は私の契約を私とあなたとの間に立てる。私はあなたを大いに増やす。アブラムはひれ伏した。神は彼にこう告げられた。これがあなたと結ぶ私の契約である。あなたは多くの国民の父となる。あなたの名はもはやアブラムとは呼ばれない。あなたの名はアブラハムとなる。私があなたを多くの国民の父とするからである。私はあなたをますます子孫に富ませ、あなたをいくつもの国民とする、国民とする。王たちがあなたから出てくるだろう。私は私の契約を私とあなたとの間に、またあなたの後の子孫との間に、世々にわたる永遠の契約として立てる。私はあなたの神、あなたの後の子孫の神となる。私はあなたの気流の地、カナンの全土をあなたとあなたの後の子孫に永遠の所有として与える。私は彼らの神となる。はい、では歓喜を終えてください。今朝はこの箇所より、私は彼らの神となると題して御言葉を語らせていただきます。先ほどノアの時間にも、ちょっと話がありましたが、旧約の時代、イスラエルの人々は預言者を通して、神様が救い主を使わせてくださると語られていたのを、のでずっと待っていたわけですけれども、しかしイスラエルの人々はそれを待ちきれなかったということがあるわけです。まあ私たちは今こうやって待っていますけれども、それは当時のイスラエルの人々が救い主を待っていたということを私たちは後から体験するという意味がありますけれども、その待つということは、まあ、私たちもそんなに得意な方いらっしゃらないですね。まず待つというのは大変なことであります。それもいつまで待てばよいかということが分かっているならば、なんとかできるかもしれませんが、その救い主がいつ来られるかということについては神様は何もお示しにならなかったわけですね。先ほど700年ってありましたけど、本当にその語ってから700年待たなきゃいけなかったぐらいですので、当然イスラエルの人々は他の神々がその間に走って神様を裏切ってしまうわけです。で、その時神様は他の預言者を与えて、そうしてはならないと警告をするんですが、人々はこの預言者を捕らえて迫害して、まあ、全く聞く耳を持たなかった、まあ、イスラエルの歴史というのはその繰り返しでありました。まあ、こうして何度も人々は神様を裏切って 行きましたので、まあ、当然そこには信頼関係がなくなってしまうと、まあ、普通はなるわけですね。ですから、いや、あの時あなたに、こういう約束を語ったけれども、もうあの約束はなかったことにしますということになる。それがまず普通だと思うんですが、ところが神様は何度そのイスラエルの人々が神様を裏切っても、約束通りに救い主イエス・キリストを使わせてくださいました。なぜそこまで神様はなさるんだろうか、まあ、考えてみれば不思議なことですが、そのなぜというところをたどっていきますと、旧約聖書の中に出てくる契約という言葉、そこにたどり着きます。で、まあ、大きく分けて、まあ、3回神様は契約を与えてくださったと言われています。で、1つ目は今日開いているアブラハムとの間に交わされた契約で、2つ目は、まあ、モーセとの交わした契約で、3つ目がダビデと交わした契約、まあ、大きく3つあると言われています。で、今日から3回に分けてその3つの契約を見てまいりますが、今日はそのうちのアブラハムとの間に交わされた契約とはどんなものであったかを見ていき、それがアドベントとどうつながるのかということをたどってまいります。で、まずアブラハムという人は一体どんな人であったか、まあ当初はこのアブラハムは名前はアブラムと言われて、まあ、今日の箇所でそのアブラハムに名前が変えられていますけれども、まあ、彼はイスラエルの生まれではなくて、もっと遠い東の方に住んでいた人でありました。でもある時神様から、 あなたの生まれ故郷を離れて、私が示す地に行きなさいと言われたときに、その声に従ってカナンという、まあ、今のイスラエルのところに向かうわけです。で、そこに着いたとき神様は、あなたの子孫にこの地を与えると約束してくださいます。で、子孫に与えるという、まあ、子孫という言葉が出るんですが、先ほどもザカリアに子供がいなかったという話がありましたが、このアブラハムにも、子供がその時いなかったんですね。そしてまた、アブラハムも妻のサラ、その時はサライと言ってましたが、もう高齢で、やっぱり子供が生まれるわけがないと思っておりました。で、子供が生まれない、ということはどういうことかであります。まあ、今ならあまりというか大きな問題にならないかもしれませんが、まあ、昔日本でもお家取り潰しという、子供が生まれなければそういう形になるという大変なことがありましたが、アブラハムの時代もそういう考え方があったんですね。それでアブラハムはもう子供が生まれない、どうしようということで夜も眠られないという日々を過ごします。で、そんな時に神様はこのアブラハムを天幕から連れ出して、さあ天を見上げなさい、星を数えられるなら数えなさい、あなたの子孫はこのようになると、まあ、語りかけた、ね。子供がまだ何も生まれる可能性は もうないと思っていた時にそのように言われる。で、アブラハムはそれを聞いて、主を信じたと同じ創世記の15章6節に出てまいります。まあ、信じたはいいんですけれども、でもそれがどういう方法で子孫が増えるのかということはやっぱり分かんないわけです。で、そのままこの時間だけが経っていって今日の箇所につながってまいります。で、まず1節をお読みいたします。さて、アブラムが99歳の時、主はアブラムに現れ、こう言われた。私は全能の神である。あなたは私の前に歩み、全きものである。神様は、 まあ、この時アブラムですが、アブラムに対して2つのことを語っておられます。1つ目はあなたは私の前に歩みなさいというんです。まあ、私の前に歩みなさいってどういうことか、まあ、言い換えれば、まあ、私たちなりのいつも言っている言葉に言い換えますと、いつも神様を見上げながら歩みなさいとか、あるいは神様から離れずに歩みなさい、あるいは神様に聞きながら歩みなさい、まあ、そんな意味になるだろうと思います。いずれにしても神様の近くを意識して歩んでいきなさい、まあ、そのようなことで、まあ、私たちが信仰者としていつもこう意識していることであります。で、二つ目、神様が語ってくださった二つ目は、あなたは全きものであれという言葉です。この全きものというのは、まあ、言い換えますと、他の箇所では傷がないという訳になってますね。傷がないもの、あるいは、まあ、間違ったところのないもの、まあ、もっと言えば罪がないものとしてでものになりなさい、まあ、そんな意味になるわけです。しかしどうでしょうか、罪がないものになりなさいと言われて、はい、今日からそうしますと言える人は誰もいないはずですね。この全きもの、あるいは罪なきものになれないので、私たちは、まあ、こうやって教会の門をくぐってイエス様の救いをいただけなければならなかったということであります。アブラハムだって普通の罪人なんです。確かに神様から大切な言葉を語っていただきましたけれども、アブラハムも彼の人生を振り返ると本当に罪だらけの人生であります。そういう人に対して全きものとなれと言われたのはどういうことだったのか、まあ、それが、まあ、今日の歌詞の一つのポイントでありますが、その疑問については後で見ることにいたしまして、とりあえず次の2節をお読みいたします。私は私の契約を私とあなたとの間に立てる、私はあなたを大いに増やす。はい、ここで初めて契約という言葉が出てまいります。で、この契約という言葉は、まあ、私たちも馴染みがあるわけです。まあ、いろんな場面で私たちも契約書を交わすということをやってきました。まあ、例えばですね、ある人に自分がお金を貸したというケースですね。で、まあ、少額、小さな金額なら別にその口約束で大丈夫ですが、かなり大きな金額ということになれば、まあ、必ず契約書というものを交わします。あなたにはこれだけの金をお貸しします。私はこれだけのお金を借りましたと。まあ、サインをして、ハンコをしてとか、いろんなことをするわけですね。で、もしその相手が、貸した相手がお金を返してくれなかった、まあ、約束を破ったということになりますと、まあ、あんまりそういうことにはなりたくないわけですが、それでも、あ、この契約書っていうのがちゃんとあるねと。で、この契約書を証拠にして、まあ、普通は弁護士を立てて裁判所に訴えるということをいたします。で、今この世の中はこの契約書を交わすことによって成り立っております。まあ、万が一の時は裁判所で何とかするというシステムですね。まあ、契約いろんな契約書の、まあ、裏の方に何とかいろいろな説明があってですね、万が一争いが生じた時はどこそこの裁判所でやりますというようなことまで書いてあるんですね。で、どうして私たちはこういう契約書というものを交わして安心してこうお金を貸したり借りたりすることができるかということは、それは万が一何か問題が起きた時は まあ、裁判所ですね、まあ、もっと言えば国が後ろ盾になってこの問題を解決してくれるというそういうシステムがあるので、私たちは契約という、まあ、紙切れ一枚、言ってみれば紙切れ一枚ですが、それで何十万何百万何千万というお金を動かすわけです。それが契約というものでありますが、では聖書の契約はどういう契約かですね。神様はアブラハムに対して契約を立てるということを語られております。今言ったように人間の世界ではこの契約書の後ろ盾ですね、万が一何か起きたらというその支えるものは国というものがちゃんと後ろにありますけれども、ではこの神様が立ててくださったアブラハムとの契約でありますが、誰が後ろ盾、誰が、まあ、万が一この契約破ったときそれをこう支えるものは何かと言いますと、国ではないですね。神様とアブラハムってありますから、そこに何か国が関わる話じゃない。考えてみますと、この世界には神様より優れた権威を持っておられる方はおりませんから、神様がこの契約書の後ろ盾になるんですね。万が一何かあったら神様が解決するという、まあ、そういう特殊な契約になります。しかし人と人との間の契約の場合は、何かあったら裁判所に訴えればいいっていうのはもう目で見えておりますので、誰もそれを疑わなくて、万が一の時は裁判所っていうことはもうみんなそれを信じられますけれども、では神様との契約においてはどうなんでしょう。神様が後ろ盾になってくださいますと言ってますが、その神様ってどこにいるんですか、ね、目に見えないですね。そんな目に見えない神様を信じなさいと言うわけですけれども、信用してよいんだろうかということになります。で、最近は本当にいろんなこう事件が起きて物騒な世の中でありますので、なおさら人々はこの、なんか触れることもできない見え目にも見えない神という方を信用していいんでしょうかというわけであります。まあ、このことも後で見たいと思うんですね。神様本当に信用できるのか。で、つまり今2つ疑問が出ました、まあ、1つ目でありますけれども、神様がアブラハムと交わしてくださった契約でありますけれども、その時に傷がないものになりなさいって言ったら一体どういうことかですね。それから今神様は契約立てるって言ったけれども、本当に信用できるのかというこの2つになります。それも後で見ます。で、次にですね、この契約の内容を見てまいります。神様はどんな契約を立ててくださったか、まあ、いろいろ書かれてはいますが、今日は全部見ることはできませんで、そのうちの7節に目を留めます。で、この7節のところにですね、私はあなたの神、あなたの後の子孫の神となる、7節最後に書いてですねあります。で、これ私たちは信仰を持ってここを読みますと別に何にも不思議はないと思うんですけども、これが信仰のない方がですね、初めてこれを読んだらどう思うんだろうかと思うんです。私はあなたの神、あなたの後の子孫の神となると言われたときに、ある方は言うでしょうね、まあ、へそ曲がりの方とは言うということですが、こちらから別にお願いしたわけじゃないのに、どうして自分か、神様はあなたの神となると勝手にこう名乗ってくれるんだろうか。私は自分の神は自分で決めたいですね。自分の信じる神は自分で決めたい。あなたの方から 私はあなたの神となるともう勝手に押しかけられるようなことは嫌ですと、まあ、そんなふうに言う方もいるんじゃないかと思うんです、まあ、神様に縛られたくないという気持ちですね。これは私も以前思っていました、教会に行った方がいいよとかですね、あのクリスチャンになりませんかとか誘われても、あのなんかクリスチャンになるっていうのはすんごい不自由なことで、神様に縛られていくんじゃないかっていう、そういうあのことを思っておりました。神様に縛られるんではなくて、自分は自分で思った通りにあの選んで、自分で選んであの生きたい、自由に生きたいとあの思っておりまして、これは多分多くの人がそんなふうに考えていると思います。で、人間は自由である、これが、まあ、人間中心 の, あのこの世界観というか物の見方で、これがあの今の時代を支配しておりますけれども、まあ、それはそれで素晴らしいところはあるんですが、たった一つというか一つだけ問題があるんですね。自分は自由に生きたい、神様に縛られたくない、私は自分の好きな神様を選ぶんだとか、まあ、そんなふうにね、あるいは神様は私にはいらないとあのみんな言いますけれども、じゃあ本当に神様がなくて皆さん生きていけるんでしょうか、まあ、うまくやっていけるんでしょうかですね。この世界を見ればわかるわけですね。みんな自由だ、自由が大切だと言って縛られたくないと言ってあのこの世界をこう動かしてきましたけれども、じゃあうまく生きてんですかこの世界はと言ったら問題だらけであります。本当にますますひどくなっていくんじゃないかっていうぐらいひどい状態になります。もちろんいいところはあるんですね、あの素晴らしいところはあるんですが、でも本当に将来あの私たちは生きていけるんだろうか、子供孫の世代どうなるんだろうかという不安を抱えております。で、まあ、ニュースとかいろんなことでいろんな問題が取り上げられるとですね、私たちはテレビの前に座ってあのつい言いたくなるんですね。こうなったのはあの人のせいだとかですね、こうなったのはあの国の政治が悪いんだとかですね、そういうことをあの言いたくなる。まあ、そういう面は確かにあるかもしれませんが、でも人のことを言うのは簡単ですが、自分のことはどうなんだろうか、自分は悪く何にも悪くないということなのか、まあ、そんなわけはないですね。あの本当にあの日本語は素晴らしい日本語がありまして、あの叩けば埃の出る意ですというのがありますね。本当にあの別に掃除していないとかですね、洗濯していないという意味じゃなくて、私たちはあの、まあ、生きていく年月が長ければ長いほどあのいろんなものをこう抱えて生きております。あちこちもうここを叩かれたらいろんなものがボロボロ出てきて、もう人に見られたくない汚いものが出てくるって、そういうものがいっぱいあります。それを何とか人に見せない、あの見られたくないという隠しながらあのごまかしながら生きていますけれども、実はそういうものであります。そんな私たちがさあこの世界を平和にしなければとか、この世界をもっと幸せにしなくっちゃといろんなことをあの言って、まあ、努力はしているかもしれませんけれども、でも今言ったようにやっぱり何か問題が深刻なんですね。まあ、今戦争が行われておりますけれども、あのこの戦争は平和のための戦争であるとかいう言い方さえ出てくるんですね。あのそういう話を聞くと私もう頭がクラクラっていうか、あのめまいがしてきて、何か変なことを聞いたんだけれども、何が間違いだろうかっていうさえ何か分からなくなるくらい、あの言葉があのいろんな言葉が交わされて、そういう時代に私たちは生きております。神様はいらないとか、私たちは自由だと言いながら、じゃあ私たちは正しく生きられるかというと、そうではありません。だからこそ 神様が語りかけてくださるんですね。私はあなたの神となる。まあ、これが間違った神がそう言ったというのであれば、これ大変迷惑な話ですけれども、この世界を作られた神様、そしてまた私たちを救おうとされる神様がそう言われるわけです。もちろん私たちを奴隷とするためにこういうことを言うんではない、むしろ反対でありまして、私たちは神様の目から見れば本当に不自由な状態になっている、罪の奴隷となっているんですよと、その罪の縄目から私たちを解放して、本当に神様にある自由を与えるために、私はあなたの神となると、まあ、語ってくださるんです、まあ、もし本当にそうであれば、これは嬉しい話であります。しかしなおやっぱりまだ疑い深い人はたくさんいるんですね。いや、そうか、まあ、本当にそういう神様かもしれないんですが、でもこれはアブラハムに言ったことでしょうと。で、私たちには関係ありませんよ。で、私たちは日本人だし、ここに語っているイスラエルのユダヤ人のとは違うから、私たちにはやっぱり縁がない、まあ、縁というのは仏教用語ですが、私たちとはつながりがない、他人の話でしょうと、まあ、思う方もいるでしょう。しかしここに何て書いてあるか、確かにこれはアブラハムとの間の契約ですが、私はあなたの後の子孫の神となると、7節の最後で言ってるんですね。私はあなたの後の子孫の神となる。アブラハムだけではない、彼のに続く子孫の神様となってくださるんですよ。まあ、これでもまだ私たちは疑います。だってアブラハムの子孫だから、やっぱりそれはユダヤ人でしょう。日本人には他のユダヤ人以外の人たちには関係がないと、まあ、やっぱりこう思ってしまうわけです。で、これは実は根深い疑いでありまして、当のユダヤ人たちもそう思っていたんですね。神様はユダヤ人に対してこう語ってくださったので、ユダヤ人以外、まあ、異邦人と言いますが、異邦人には、関係ないんだ、救い主はユダヤ人だけの救い主ですよとみんな思っていたのにいまして、イエス様の弟子たちもそう思っておりました。ところがイエス様のことを伝えていくに従って、異邦人も救われていくということが起きてきました。そうしたのを見たときに、あ、神様は異邦人のにも救いを与えてくださっているということで、弟子たちはイエス様の弟子たちは自分たちの考えを修正しなきゃいけないということに気がつきました、まあ、そうやって結論的としてですね、パウロという人がガラテヤ書の3章29節でこう述べてきました、皆さんの手法アウトライン書きましたが、あなた方がキリストのものであれば、アブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです。つまり、アブラハムの子孫とは一体誰なのか、誰のことであるか。昔は、以前はユダヤ人だけだと思い込んでおりましたが、そうじゃないんだ。キリストが来たときに、キリストを信じる者がアブラハムの子孫となっていくんですね。まあ、こうなりますと、もはや民族がどうのとか、血がつながっているとか、そんな、言葉がとか文化とか、そんなことは一切関係ない、このアブラハムに語られた契約は、まあ、ユダヤ人はもちろんですが、ユダヤ人でない私たち全ての人に当てはまる契約です。そういうことになります。 ですから、だから私たちはこの箇所を自分のこととして読めるわけです。で、アブラハムの子孫というのは、こういうふうに全ての人たちでありますが、でもそこに一つだけ条件があって、キリストのものであればって言ってますね。で、キリストのものって何だろう、まあ、キリスト者とかいうことかもしれませんけれども、一体キリストのものになるにはどうすればよいんでしょうか。最初に挙げました疑問ですね。アブラハムが全き者となれと言われたのとこれは関係があります。全き者となれと言われても、でもそれは誰もなれないことでしょ。罪のない人になれるんだったら誰も苦労しませんよと、あるいはこれはそう、なれなくても努力せよという努力目標なのか、そうではありません。全きものであれというのは、あなた一人で全きものになるように努力せよとかいうことではなくて、私たちはまあ、今ですね、この一節のところをバラバラにして読んでいましたけれども、バラバラに読むから分かんないですね。これはセットで読まなきゃいけない。何とセットかというと、あなたは私の前に歩みっていう言葉があるんですね。それの次に全きものとなれであるんですので、あなたは私の前に歩みというのと全きものはセットなんです。バラバラにしちゃいけない。私の前に歩むことが全きものに続くものことなんですね。じゃあ私の前に歩むってどういうことだか、まあ、最初にね、これは神様を見上げながらというようなことを言いましたが、もうちょっと具体的に言えばどういうことでしょうか。私の前に歩むということですから、清い神様の前を歩んでいくんです。で、前というのはもう遠く離れた前を歩むんじゃないですね。すぐ前の歩むというか、つまり神様とほぼ一緒に歩んでいくような状態ですね。で、神様は清い方でありますから、その方と一緒にもうすぐ間近で一緒に歩んでいくとなればどうなるでしょうか。神様が遠いところにおられるっていうならば、神様がどんな方かよく分かりませんが、神様の近くにいるんですね。そうしましたら、神様は清い方ですので、清い方っていうのはもうそこにおられるだけでもううわーってんですね。もうみんな、まあ、旧約の預言者たちはもう倒れてしまいましたけど、本当に目をくらむくらい私たちはこうその方を見ることは、直接見ることはできない。で、反対に何を自分の中に感じるかといいますと、自分がいかに罪深いかということを感じていくわけです。言われなくたって自分でそれがもう見えてくるんです。これが神様の前を歩むということです。そしたらもうみんな言うわけですね。ああ、私は罪人です。なんて汚い人間なんだろう。そう告白せざるを得ない。したくないと言ったってそうせざるを得なくなっちゃうんですね。これが神の前に歩むという現実であります。で、そんな私たちを神様はご覧になっておりまして、じゃあどうされるんでしょうか。あなた本当に汚い人間ですね、私の近くに来ないでくださいとか、いや、あなたの問題は大変な問題で、私にはもうとても解決できません、手に負えませんと言ってサジを投げるんでしょうか。そんなことないですね。もう解決できないというならば、私のところに来ないでくださいと先に言うはずであります。前に歩めって言ってるんです。したら、この方はどういう方ですか。ご自分で語ってですね、私は全能の神であるって言ってるんです。全能ってことは何でもできますよ。 あなたの罪を必ず解決するということなんです。だから私の前に来なさい、そしてあなたは全き者、罪なき者になっていくんですよという契約を交わしてくださいました。じゃあこの契約は信用してよいかどうか、これがまあ2つ目の疑問です。人と人とが交わす契約であるならば、万が一の場合は国が後ろ盾になって守ってくれますけれども、神様と人との間に交わされたこの契約、後ろ盾は神であるということでありますが、万が一のことがあったら神様が解決するというんですけれども、本当にこの神様を信用してよいのかどうかであります。これが二つ目の疑問でした。でこれは確かめる方法があるんです。もし神様がアブラハムに語ったことがその通りにならなかったというのなら、これはもう信用できないんですね。ああ神様ちょっといいことは言ったけど結局信用ならないんだということで、そうなったら私たちも聖書を読むあの価値ないわけですね。聖書を捨てた方がいいです。しかし私たちはどうして聖書を捨てないか、いやむしろ聖書は正しいものであるとどうして信じられるかといったら、神様が交わしてくださった契約、これがその通りになったということを分かっているからなんですね。で一体神様はどうしたんでしょうか。イスラエルはこのアブラハムの子孫であるイスラエルの人たちはこの契約を知っていながら自分たちの方からどんどんどんどん何度も何度も破っていきました。ならば神様はこの契約は無効ですと神様の方からですね一方的に言われてもいいんですが、そうじゃなくって神様はこの契約を守っていくんです。相手がどんなに不実な人間であろうとも守るんですね。どうやって守ったか。あなたの罪を私は必ず解決しますという時にどうやってそれを成し遂げたかといいますと、それが御子はイエス・キリストを私たちのところに使わせてくださったということで私たちは分かったんです。ただ来たわけだけじゃないんです。この方が私たちの罪の身代わりとなって十字架で処罰を受けてくださった。それで分かったんですね。あのアブラハムと交わした契約は本当に守られていた。となれば神様という方は本当に信頼できる方なんだ。これはアブラハムだけに与えられた契約だとか、アブラハムの子孫、まあ、それはユダヤ人だけに与えられた契約だと ある人たちは思ってましたが、そうじゃない。私たちの神となられました。どうやってご自身を示したでしょうか。私は神ですよっていうことをどうやって示したか。神の一人子である方が十字架の上に吊るされて、私たちはそれを見上げて分かったんですね。まさかこんな形で神の一人が来られるとは誰もが想像できなかったからでしょう。でもそうやってそのご自分の体を十字架で裂き血を流して私たちに、ここにあなた方の神がおられると示してくださいました。こうやってこの契約は果たされていくんです。それでも信用できないっていうんでしょうか。神の一人も命を捨ててこの契約が果たされたことを私たちに示してくださったんですが、それ以上何を私たちは神様に要求できるんでしょうか。ないですよね。命を捨てるっていうことまでしてくださったんですから、私たちはそれ以上神様にもっと証拠はよこせとか見せろなどということはできない。それぐらいのことをしてこの契約が確かであることを示してく くださいました。だから私たちは待ち望むんです。再びこの方は来られると言われました。必ずこの契約を果たすということが分かっていますから、私たちはもう一度イエス様が来られるということを待ち望むことができるんですね。ろうそくのに今日は2本目のろうそくに火も灯しましたけれども、こうやって一日一日この方が再び来られるという日が近づいてきている。私たちはその主が来られるのを待ち望みつつ、またこの1週間を歩んでまいります。お祈りをいたします。天の父なる神様、この罪の世にあって本当に闇がますます深くなるこの時代にあって、光となってくださることを私たちは本当に待ち望みます。どんなに目の前に苦しいことが起きたとしても、どんなに恐ろしいことが起きたとしても、あなたの約束は必ず果たされていくのだと信じて歩みたいと願います。どうか今週も、そしてこれからも、このお一人お一人のうちにある苦しみをご覧になってください。あなたが励まし、そのあなたの光を、そこに望みを置いて歩んでいく力を主が与えてくださいますように。私たちの神となってくださる方を私たちは仰ぎ見つつ、また今週も歩んでまいります。主が導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。では今語られました御言葉を目次にいたします。この時間、換気をいたします。